伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳代子です。地震列島とも言われる日本は、大昔からたびたび大地震や津波による災害に見舞われてきました。その時の状況を私たちの祖先は多くの文書に詳しく書き残していて、それらを紐解くことによって私たちは現代にも通じる防災上の課題を探ることができるのです。防サイエンスでは、今回と次回2回にわたって日本書紀に記された古代の地震について伊藤和明さんに伺います。伊藤さん、
はい、
日本書紀といえば日本最古の歴史書ですよね。
そうなんです。この日本書紀というのは、天武天皇が編纂を命じたと言われてましてね、その意思によって西暦でいうと720年頃に完成を見たという歴史書なんですね。で、もっともね、その全般というのは、非現実的と言っていいかな、神を扱ったもんでね、信憑性には乏しいんですけれども、後半になると観察された自然現象にまつわる記述がもうありのままに記されてましてね、災害の歴史を紐解く上で大変興味深いんですね。
はい、その日本書紀に記されている日本で最も古い地震というのはいつなんでしょう。
は
い、
これはね、日本書紀の寅行天皇5年7月14日の後にですね、はい、5年秋7月日の出の1日の日の土のと牛の日に地震というふうに記されているんですね。はい、で、この記述というのをね、実感十二支の歴表に従って計算すると7月の14日で、新暦ではね、416年8月23日にあたるんです。で、しかもね、ここで地震と書かれているのは、当時は内降ると呼んだものでね、はい、内というのは土地あるいは地面を指す言葉、それが触れるということで地震という現象を表現していたということなんですね。
それはどこで起きた地震だったんでしょうか。
ただね、これだけの記述ではね、どこを震源にして起きた地震か、またどういうタイプの地震で、その規模や被害の程度っていうのは分かんないんですね。
はい、
それでは、その災害を伴った最も古い地震として記録されているのはどれかって言いますとね、推古天皇、推古天皇ってのは女帝ですよね。推古天皇7年の4月27日、新暦でいうと599年5月28日に起きた大和の地震で、これを読みますとね、地震によって建物がことごとく倒壊したとある。さらにね、よもに祈り事をして内の神を祈らしむ、これどういうことかっていうと、四方に命令して地震の神様を祀らせたって書かれてるんですね。はい、でこのことはね、当時の人々が地震をね、神の仕業だと考えていたことを物語っている。もっともね、これだけの記述では、これも地震の震源がどこでどんなタイプの地震だったかということを推測することはできないですね。
はい、日本書紀にはその後も地震にまつわる記述があるわけですね。
時代はずっと下りましてね、天武天皇の時代になりますと、諸国からの情報が中央へ集まりやすくなったんですね。はい、天武天皇という人は古代天皇制を確立して中央集権国家を築き上げた天皇でしたからね、各地で起きた災害の情報がいわば大和の朝廷にも速やかに集まるようになったということなんです。
例えばどんな地震がありますか。
日本書紀のね、天武天皇7年12月、新暦でいうと679年1月の後に、要約しますとね、次のような記述がある。筑紫の国、これは現在の九州北部ですね、筑紫の国で大地震があって大きな地割れを生じて農家などがたくさん倒壊したと。でこの時ね、丘の上に一軒農家があったんだけれども、地震の起きた夜にその丘が崩れて、その家もね、ところ移れりと書いてあるんです。ということは、その崩れに乗って移動したということなんですね。ですがその家は壊れることがなくて、住民はですね、家の動いたことに気がつかないで、 夜が明けてから多分辺りの景色が変わっているのを見て大変驚いたんだろうということなんですね。
なるほど。つまり土砂崩れか地滑りが起きたということですね、
うん、そうなんです。家を乗せたまんまずるずるずるっと滑った、だからこれ地滑りだったと思われるんですね。ですからつまりね、この日本書紀の記述というのは地滑りを起こした地震の最も古い記録だ。で、この筑紫の国の地震についてはね、近年あちこちでこう活断層の発掘調査を行ってきたんですけれども、はい、その調査からこの地震は今の久留米市の付近を東西に走る箕面断層、漢字では水の縄と書きます、はい、箕面断層が活動して起こした地震だということが明らかになったんです。まあ、つまりね、この日本書紀に書かれた記録と近年の科学的な調査の結果とがこ うまく符合してね、大昔の地震の姿が、まあ、解明された一つの例だったというふうに思います。
伊藤和明さんに伺いました。